天と地とその中のすべてのものをお作りになり、それに命を与え、また愛を注ぎ、私たちを養い育てていてくださる、また生かしていてくださる天のお父様、新しい主の日の朝を迎えることができて感謝します。特に今日はこの教会がさまざまな歴史の中で、明治時代からこの地に福音宣教がなされ、そして戦後再び再建された教会の歴史を、その記念を覚える時であります。神様、そのような時にあなたはふさわしい御言葉を備えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうか今私たちの心をご覧になってください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道に導いてくださいますように。あなたを求めていらっしゃる方々に、あなたの親しいその愛の眼差しを、また神様、その親しい御手の触れてくださるその御手を神様は覚えることができますように。そして教会のメンバー一人一人にとっては、神様、よりよく主の教会を形成していくために必要なことをしっかりと学び取っていくことができますように。聖書を土台として、聖書に聞き従い、そして本当に健康な教会の歩みとして、この地域に、また日本とアジアと全世界のお一人お一人にお仕えしていく私たちとしてくださることを心から願います。小さきしもべが今日も御言葉を語ろうとしていますが、子供の全てを清めてくださり、また語るべき言葉をあなたが備えてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐにお語りお伝えすることができるように助け導いてください。恐れるな、私があなたと共にいるとおっしゃってくださっている愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は健康な教会の姿、健康な教会の姿という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。体が健康である、それはどういう状態かということをまず考えたいと思います。昨年川野雄一先生が来てくださったときに、WHO の定義、健康とは何ぞやというこの定義をですね、紹介してくださいました。世界的な WHO ではこんなふうに健康とはと定義されています。健康とは単に病気がないとか虚弱ではないというだけでなく、身体的、精神的、霊的、そして社会的に完全な良好な状態を言う。そんなことを言ったらですね、誰も健康じゃないやという世界なんですけれども、あらゆる面で完全な状態が健康だというふうに定義されています。でもこれはあまりにも理想的な、かけ離れた、現実とかけ離れた状態ではないかと思います。米山先生という方は健康という病という本を書かれたということなんですけども、そこでは自分の目標設定したことを普通なく遂行できること、これが健康だと言われています。川野先生がそれを元にまとめてくださったものである健康感、これがかなり、適切かなと思いますけれども、人がどのような状態にあろうとも、元気であっても病気と戦っているとしても、何らかの障害やハンディキャップを持っていたとしても、あるいはその死が間近に近い、その病がもう治らないというふうに、そういう状態になったとしても、今生かされていること、今生かされていることを積極的に受け止めて、その神様が与えてくださった私にしかできないことをしっかりと受け止めて、その使命を果たしていく。 それは本当に健康だと言えます。私もいろんなジャンルの音楽を聴くのですが、さだまさしさんのですね、風に向かって立つライオンとかいう歌が私はあったと思うんですけども、アフリカに行かれてですね、ナイロビかどっかの歌が出てくるんです。あの診療所でお医者さんで、この外国で奉仕されている方、そしてですね、その人たちは、その歌の歌詞ではですね、日本という国はやはりどこかで間違ってきた、本当に心が健康じゃない、このアフリカにいる人たちは少なくとも私よりも心が健康だというのです。そういう歌詞が出てくるのです。まあ私はお医者さんではないのですね。しかしこの体の健康ということで、一つの本をちょっと今日ご紹介したいと思います。W.B. キャノンという方が書いた体の知恵 Wisdom of the Body という本があります。これ見ますと、もちろんこの方は少し神様のことを否定なさって進化論を支持したりするところもありますけれども、驚くべき神様に与えられた知恵を持って、この体の不思議、いかに美しくバランスが取れた形で、奇跡的に本当に聖なる驚きが伴うほどの体というのはすごいことをしているんだということが、いろんな研究が紹介されています。普段何気なく私たちは生活していますが、時に喉の渇きを覚えたり、あるいは飢えを感じてですね、何か食べ物を食べる、そのような時に自然なというかですね、神様が与えてくださったそのいろんなこの体の機能がすでに働いているというのです。いろんなところにおいてその驚くべき現象が見られるということですが、例えば血液の成分、これはですね、非常にバランスが取れた形でいつも調節されているそうです。水分、水の量とか塩の量、糖分の量、タンパク質の量、脂肪の量、カルシウムの量、酸素の量、あるいは酸性になりすぎないように、アルカリ性になりすぎないようにその中性を保つ、そこでいろんな内臓がですね、大活躍してですね、そしてこの体全体を健康に保とうとしております。体温もそうですね、このような暑い季節になりますとですね、汗をかきます。またいろんな形で運動をしたりしますと、すぐに、この体はものすごい熱を持ちます。でもしこの体温調節の機能がなければ、あっという間に体はですね、ちょっと暑い中で動いたらゆで卵状態になってですね、タンパク質が全部こう固まってしまうというのです。驚くべき正確さですぐに汗を出したり、いろんな形で体温を調節してタンパク質が固まらないように、本当に適切なこうプラスマイナス本当にわずかなところでですね、体温が調節されている、もう奇跡的なことです。そして何か鼻から何かこう変なものが入ったらすぐくしゃみが出てますよね。でさっき咳をなさった方がいらっしゃいますが、咳もとても大切です。その肺の方の中に、気管の中にですね、何か異物が入った瞬間に咳が出て、それをフィードバックしてこう出していくんですよ。ですからこう、その咳をするための神経細胞が問題で出て咳が出なくなってしまうと、必ず肺炎になるそうです。何らかの異物がどんどん肺の中に、気管支の中に入っていくと、すぐに肺炎になってしまいます。目にゴミが入ったらどうなりますか、皆さん。すぐに瞬きをしたりとか涙が出てきたりします。非常に繊細にできています。手をナイフかなんかで切ったりしたらどうなりますか。すぐに出血します。しかし血液がすぐに固まって、そこを傷口を塞ごうとします。まあ、いろんな病気があります。血液が止まらなくなる病気もありますし、体にいろんなこの細菌だとかウイルスとか入っても、それに抵抗できなくなってくるときに、正しく対処できなくなってくるときに、人は熱を出したりこの病気になったりいたします。しかし普通に生活しているときにも、絶えず外からまた内からのいろんな問題に 適切に対処しているからこそ、奇跡的にこの健康というのが保たれているのです。問題がないところなんてありません。無菌室なんてないんです。どこにもウイルスは満ち溢れてますし、今でも、新型のインフルエンザも流行ってるでしょう。一回咳をしたらもうものすごい勢いで全体にその菌が飛び回ってますよ。しかしそこで本当に神様が奇跡的に私たちのありとあらゆるところで調節してくださって、バランスをとって、そして私たちが健康に生きていくことができるように神様はそのような体の調節機能を備えてくださっているというのです。聖書を見ていきますと、本当に的確にイエス様は教えてくださっています。例えるのがもう本当に素晴らしい、やっぱり神様ですから、もう最高の例えですね。例えというかそのものなんですけど、教会は皆さんいろんなことで例えられていますが、今日みたいなのは教会はキリストの体だと例えられているということです。教会はキリストの体です。頭はキリスト、そしてあなた方はそれぞれ各器官、それぞれ体の大切な一部分をであるということです。そのように例えられているんです。ですから有機的に運命共同体といいましょうか、有機的にこう一体にされて、その中でこう命が共有されているということですけれども、しかしそのキリストの体に例えられる教会も、いつの時代のどの教会、どんな地域の教会を見ても問題のない教会なんてないわけですよ。未完成、未調整、未熟、未だにまだ完成されていない、そういうこの建設途上のですね、教会の姿しか聖書の中にも出てまいりません。初代教会でもそうです。しかしそれであったとしても、WHO の健康という概念が当てはまらなかったとしても、その問題が認識されて共有されて的確にそれに対処されていくということであるならば、その体は健康だということができるでしょう。今日は使徒の働き6章の前半を読みましたけれども、そのようにある大きな問題がそこで、出てくる。しかしそれに適切に対処していく健康な教会の姿を私たちは学んでいきたいと思います。何でもそうですけど、何もやらなければ問題は起きないかもしれません。しかし何かをやり出せば必ず問題が出てきます。教会もそうですよ。いろんなことで何かをやれば必ず苦情が来たりとかですね、何か反対する人が出たりとかですね、あるいはトラブルが起こったりします。しかしそれを恐れては何もできないんですよ。それに正しく対処していく、神様の導きの中でそれが御手の中で起こったことだ、神様がご存知のことで、それに対処できる上からの支援を与えてくださる、また祈りの中で、また与えられた賜物を持ち寄って対処していく中で、それに本当に適切に対処していくことができたら、これは本当に健康な教会ということができるでしょう。さて、何が問題だったのかというところですが、読書の一節をもう一度ご覧ください。その頃と、この使徒の働きを書いたルカという人物はですね、ちょっと別な書き出しを始めています。これまでのところとは一区切り置いて、新しい教会のこの現実の姿、いろんなところを通って教会が成長して教会が形成されてきた中で、もう一つ別の問題が新たな次元で起こってきたという、そういうその頃という意味です。その頃弟子たちが増えるにつれてと書かれています。嬉しい悲鳴なんです。増えなければ問題が起こらなかった。この教会もそういう嬉しい悲鳴が近い将来すぐ聞こえてくると信じております。その頃、杉田キリスト教会に弟子たちが増えるにつれて、問題が起こった。そういう状態なんです。その頃、これイルサレム教会ですけども、 弟子たちが増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。その頃から教会というのは国際的でした。言葉の壁を越え、文化の壁を越えて、本当に世界中の人たちが同じ神様をによって作られて、同じ神様によって集められて生かされている。ですから言葉とか文化の壁を越えてですね、神の家族としてこの人類皆兄弟っていうのがありますけども、でもキリストのを信じて受け入れて洗礼を受けた人は人類皆神の家族ということになりましてですね、そこにはもう国籍とか文化の違う、そして話す言葉の違う人が出てきました。この教会にも時々ハングルを話される韓国の方が来られたりとか、いろんな方が来られています。時に言葉の壁というのは難しいものがあります。日常のところでですね、このかゆいところに届く言葉というか、あうんの呼吸なんていうのが通じなくてですね、はっきりと言わないと通じない、こうなんとなく分かってほしいとか思っても全然通じない。それは外国に行けばそういうことが伝わります。日本人的なことでも全然通用しないかもしれません。しかし言葉が違う言葉で話さなきゃいけないとすると、これはもうかなり壁があります。それだけでもですね、自分の思っていることを的確に伝えるというのは非常に難しいですし、相手のその気持ちを汲み取るというのはもう至難の業です。ですから当然のように問題が起こってまいりました。ギリシャ語を使うユダヤ人たち、それはディアスポラと言われていましたが、このエルサレムからこう離れてチリチリにされたユダヤ人が、そのギリシャ語を話す地中海沿岸に別々のところで住んでいたけれども、しかしやがてこうやっぱりこうエルサレムで生活したいということで、特に人生の晩年にはということで、こう皆さんこうエルサレムに来られる、そこで老後を過ごしたい、そういう方が増えていたのであります。しかしその人たちはヘブル語があんまり通じない、もうギリシャ語がもう普通に生活の言葉でした。ところがそこにはこう現地のヘブル語を話すヘブル人、生粋のユダヤ人たちがいたわけです。しかし何が問題だったのか、言葉の壁や文化も壁もあったでしょうけれども、このギリシャ語を使うユダヤ人たちの中のヤマメたち、男ヤマメの方もいたでしょうし、女ヤマメの方もいたでしょう。そういう人たちが毎日の配給で縄張りにされていたというのです。毎日の生活の中で食べるものがこう十分にいただけない、生活に非常に困ってしまう、そういう人たちがいたのでありました。そこでですね、教会は何をしたのか。2節、ミーティングを行いました。この教会もミーティングをやっています。まあ、どちらかというと教会会議とこうかなりリンクしているんですけども、家族会議と言ってもいいかもしれませんね。日本人は会議が好きかもしれませんけれども、もうちょっと祈ることとか賛美することをやればですね、教会が成長すると思います。言われますね、日本人の教会は会議する教会、韓国人の教会は、何ですか、祈る教会、台湾人の教会は賛美する教会とか言われます。なんか現実を表しているだけです。会議がばっかりしてても教会は成長しないと思います。本当に疲れるだけだと思います。しかし時には必要な会議があります。そこで十二使徒は人たち全員を呼び集めて会議を招集したんです。ミーティング、家族会議をするぞ、おお、集まってくれ、みんな万事をちょっと時間を作って、時間を調節して、忙しいかもしれないけどここに集まってほしい、大切な問題が起こってるんだ。そしてこういうわけです。私たちが神の言葉を後回しにして食卓とことに使えるのはよくない。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人も、七人の侍ではありませんが、7人を選んでください。そして私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにいたします。そのような提案を、議案を提出したのであります。それまでは12人がですね、こうもう自転車操業のような形でもうてんてこまいで、しかしもう数的にもうどんどん増えてくるわけですから、対応しきれない。当然ですよ、
もう一生懸命ベストを尽くしてるんですけど、それでも届かない人がたくさん出てしまうわけですよ。誰かが悪いわけじゃなくて、教会が成長してきたら当然そういう問題が出てきます。牧師だけでは、役員だけでは手が届かない。ですからもう少し信頼におけるその方針にふさわしい方々を7人選んで、そしてその方々に協力していただきましょう、力を合わせていただきましょう、人肌脱いでいただきましょうということでですね、そしてその提案がですね、全員の承認するところとなり、この前の臨時総会と似ています。この隣の年を買いますか買いませんか、買いますと皆さん賛成してくださいましたね。感謝です。ここでもこの提案は全員の承認するところとなり、そのギリシャ語を話す人たちもユダヤ語を話す人たちも全員承認して、そうだそうだ、この問題に対処するにはそういうふうに7人のふさわしい人を立てて、その人たちが中心になってこの、委員会みたいなのを立ち上げてですね、これをやる、それが適切じゃないか、この問題放っておいてはいけない、後回しにしてもいけない、臭いものに蓋をするようなことがいけない、あと先送り先送りにしてもいけない、今しなきゃいけないベストを尽くすべきだ。それでですね、彼は非常に実際的に具体的に動きました。信仰と聖霊に満ちた人ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラオ、この7人を選びまして使徒たちの前に立たせます。そして人たちは祈って手を彼らの上に置いて任命していきます。そして彼らはその任務に派遣されて用いられていく。そしてより多くの方を巻き込んで教会の働きがさらに質的にも高められていくということが起こります。その結果何が起こったでしょうか。7節結論が書かれてあります。こうして神の言葉は何と書いてありますか。そこにはすごいこの教会聖書の秘訣が書かれてあります。どうすれば私たちも与えられた星の数ほどの兄弟姉妹というビジョンが絵に描いた文字じゃなくて少しずつ少しずつ現実のものになるのか、その秘訣がそこにあります。こうして神の言葉はますます広がって、ますます広がっていき、そしてエルサレムで弟子の数が非常に増えてきた、さらに増えたというんです。そしてですね、それだけではありません。その後にもすごいことが書いてあります。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと書かれています。これもすごいことです。その地域にいる指導的な人、その地域のオピニオンリーダーであったり、その地域を背負って立つような中堅的な社会的に大活躍している人たちが、そういう人たちが教会に加わってくださったというんですよ。この地域にも素晴らしい方々がいらっしゃいます。大学の先生をされているような方もいらっしゃいますし、新聞記者をされているような方もいらっしゃいますし、作家を目指しているような方もいらっしゃいますし、杉戸町からも直木賞が出ましたよね。直木賞の作家、この町はすごいです。いや、杉戸町だけじゃなくて宮城もすごいですし、この地域いろいろ調べるといろんな方がですね、もう素晴らしい人材にあふれた町だと思います。多くの祭司たちが次々信仰に入った。これはすごいことです。例えて言うならば、町の町会議員の方とか、なんかその、いろんな方がですね、お医者様ですとか、学校の先生ですとか、そういう方々も、次々と教会に、キリストの信仰に入ってくる。それほどのこの、ものすごいインパクトがある。地域に密着した、本当に地域に密着した、本当に地域に受け入れられた形で福音宣教が浸透して、非常に大きな影響力を持つ教会としてますます用いられていったということがあるわけです。なぜそうなったんでしょうか。 なぜそれほど地域に浸透して受け入れられていたんでしょうか。それはやはりこういうことだと思います。世の中の人は見ていないようで、しっかりと私どもキリスト者一人一人の生活を見ています。見ていないようで、教会に出入りする人たちの顔やその人の日常生活を一挙手一投足、ちょっと難しい言葉ですよね一挙手一投足、ちょっと古い言葉ですけど最近使わないかもしれません。細やかな一つ一つの動作やその振る舞い、立ち振る舞い、ちょっとしたことを全部細やかに見ている、観察されているということなんです。教会が今一体何やってるのか、教会に出入りしている人が今どんなね、車の運転をしているのか見てますよ、ちゃんと。教会に出入りしている人がね、普段家庭の中でね、どんなふうに生活しているのか、それ家族の人はもう一番見てますよ。そこでですね、本物かどうかというのが問われていると思うんです。世の中の人はもうありとあらゆる魅力的なコマーシャル、しかし偽物的なコマーシャルにもう飽き飽きしてると思うんです。何度も紹介しますが、なんかね、こう飲み物があるときになんか素敵なこうタレントさんとかを使ってですね、あーみたいなことをやるわけですよそれでですね、この水は本当に美味しいんですけども、美味しくないものまであーとか言ってなんかこう美味しいように見せかける宣伝なんてあるでしょ。それを買って手に入れたらいかにも私は幸せになれるかのような宣伝が満ち溢れています。でもそれ全部買ってどうなりますか。幸せになれますか。本当に束の間の本当にあの霧のような、そういう本当に束の間 このすぐ消えてしまう、そういう喜びはあるかもしれません。しかしいつまでも残る本当に心が満たされてウキウキして踊り上がってくる、歌を歌いたくなる、そういう喜びが出てくるかというとそうではない。しかし聖書の中には実は東大元暮らしなんですけども、私たちのこの何て言うんでしょうか、教えやすいことかもしれませんが、でも本当に世界で最高の宝があるわけです。お金いくら積んでも買えない永遠の命という救い、死が終わりではない、復活して新しい肉体が与えられるという確かな保証、天国へのパスポート、天国の国籍、天国人としてのその市民権、あるいはですね、罪が許される、魂が健やかになる、それだけではなくて人生の意味が見つかる、自分の存在している目的や意味が回復される、神様との回復関係が回復して、いろんな形でもうどうにもならなくなっていた家族と隣人との関係が回復されていく、孤独ではなくなる、本当に喜ぶ者と共に喜ぶことができる、泣く者と共に泣くことができるような素晴らしい友達ができる、これ誰もが求めていることですけども、でも世の中の宣伝している中にそういうものを見つけることができますか。少なくとも私は見つけることができませんでした。私も二十歳までですね、いろんなことをやりましたよ。本当にもう音楽も聴きまくりましたし、もういろんな楽しいと思うことは全部やろうとしました。お酒も飲みましたし、なんかですね、まあ、いろいろやりました。でも砂を噛むような人生でした。虚しくて虚しくて仕方がない。しかし私は友達に誘ってもらって教会に来るようになって、私には神様必要ないとか言ってた人間だったんですけども、あ、私に神様必要なんだ、 私は強いと思ってたけど、実は弱い人間で強がっていたけども、本当は神様の助けなしに生きていけないんだということが分かってきたときに、心開かれて、そしてイエス・キリストという方を自分の人生の救い主として、人生の主人として迎え入れるお祈りをしました。二十歳の時でした。その時から私の人生が変わってしまったのであります。もし私があの時にイエス・キリストを信じることがなければ、この素晴らしい神の愛と恵みを知ることができなければ、多分私は今頃この世に生きていないと思います。どこかの列車に身を投げて自殺したりとかしてたと思うんですよ。あるいはどこかの、ね、美しい海岸の崖っぷちに行ってね、投身自殺してたと思います。本当そうです。もう自分なんか生きる値打ちがないと思っていましたから、自分がいてもいなくても関係ないと思ってました。自分一人が、ね、今世界から消え去ったとして、誰が私のために本気で涙を流して悲しんでくれるか、本気で私のことを大切にしてくれる人はいないと思ってたからですよ。歯車のようにね、使い捨てられて、別の部品のようにね、自分がいなくなったら別の人がまた代わりになって、それで何事もなかったように問題がなくて、そのままスムーズに世界が動いていくとすれば、会社が動いていくとすれば、私の存在価値はどこにありますかという世界です。しかし私は神様にあって私の存在価値を見出すことができたんですよ。私の目には、あなたは高価で尊いんだよ。私はあなたを愛しているよとおっしゃってくださっている、その神様の声を聞くことができたんですよ。他の誰が私のことを大切にしてくれなくても、私のことをね、出来損ないだとかね、クズだとかポンコツだとか言う人がいたとしても全然関係ねえ、そんなこと。松原君に行くとですね、賛美の途中で関係ねえとかっていう掛け声が出てるんですよ。時々それが耳に残ってるんですけども、他の人があなたをどう評価するか、それも全然書けなくなります。神様が私を尽くして、私を生かして、私を愛してくださっている神様が私をどう見ていてくださるか、その愛の眼差しの中で生きるならば、もう人の目の奴隷になる必要もありません。人の言いなりになる必要もありません。本当に自由に、義務感とか、そういうものじゃなくて、本当に心から人生を喜び楽しみ、そして神を愛し、隣人を愛するという自由に生きることができます。それは決して強制されている自由ではありません。喜んでやりたいから やるんですっていう、そういう世界です。そういう種類の愛というのは世の中にないと思うんですよ。全部下心のある何かですよね。ギブアンドテイクの世界で、私これやったらね、どれぐらい見返りくれますかっていう世界です。しかし神様の愛は無償です。私たちが何か代金を払えばそれに見合ったものを与えてくださるという、そういうケチな神様ではありません。一生懸命頑張っても代金払いきれないほどの素晴らしい世界で最高の贈り物をですね、備えてくださるというのです。その喜びの中で、まず私たちが生きて生かされて、まず私たちが御言葉に聞き従い、そして御心に生きる。その時に、御言葉に聞き従っている教会、御心に生きている教会こそ、地域に対して非常に大きな影響力を持つことができると思います。今日このようなチラシを見て来てくださった方がもしかしたらいるかもしれません。数百万円印刷してですね、この地域にくぐらせていただいたんですけども、この杉戸地域にこういかにしてこの聖書のメッセージが伝えられてきたのかという歴史が書かれています。まあ、字ばっかり書いていて申し訳ないんですけども、でも歴史が好きな人にとってはこれもすごい、そして神様の恵みを数えれたことができる素敵なこの歴史であります。今年はプロテスタント選挙の150周年を迎えました。横浜で何か大会が持たれているんですが、その横浜に隣の和戸というところからある方がですね、病気の治療で行かれていたということを聞いていますが、商売の関係もあったかもしれません。とにかくその隣町の和戸からですね、 横浜に出て行かれていた人がいた。で、横浜に上陸していた宣教師さんに、その人は素晴らしい聖書のメッセージと救いをいただいて、洗礼を授けていただいて、自分の教理に帰ってきた。そしてそこであまりにも素晴らしいから、お前何やってるんだ、やそなんか信じたのか、お前邪教を信じたのかと言われたかもしれません。村八分にされたでしょう。それでも嬉しくて嬉しくて、毎日毎日自分の家を開放したり、いろんなことで路傍伝道をなさったりして、そしてあの町に教会ができました。埼玉で最初のプロテスタント教会です、和田教会。そしてその教会が1875年に伝道が始まったんですけど、和田で。しかし81年に、もう6年後ですよね、わずか6年後に隣町の杉戸町にも教会を作りたいということで、6年後にここに開拓伝道が始まったんです。そして85年明治18年にはここに政治街道という街道が建っていたらしいんです。その時には隣のところもその教会の土地だったみたいなんですよ。本当に今私たちは買い戻すことができつつありますけれども、そこでは西村勘三先生とかいろんな有名な先生が来られて、ここで講演をしたというんですよ。しかし戦争の中で教会は壊滅状態になりました。信徒はちりぢりになり、そしてこの場所は次政治の会教会堂は町に、杉戸町のものに移管されていきました。まあ、戦後ある時期はなんかお化け屋敷みたいな状態だったと言われていますが、しかしいろんな方がここでかつて教会が営まれていたということを聞いて、いろんな人に志が与えられ、そしてついに辻浦貞徳先生の先生に志が与えられて、そうだ、まあ、とにかくお呼びがかかったわけですね。神様があなたはここで、ここをポジションとして、ここをポストとして、ここで福音宣教をしてほしいと神様に任命されて派遣されてきたのです。1953年の4月、辻浦貞徳先生は新学生でありましたが、杉戸キリスト教会へ赴任が決定しました。新学校から出張伝道してました。53年6月29日、杉戸町と売買契約ができまして、この旧建物がですね、建物が何か町から購入されたということがあります。そして1953年8月7日、今から56年前ですか、8月7日、これが教会創立記念日と制定されていますが、この時に何が起こったのか。杉戸町から公民館がキリスト教会へ移管されただけじゃなくて、その辻浦先生がここに転居されて、ここに定住されて、ここで寝泊まりされながら毎日のように、宣教の活動をなさって、そしてこの福音が再びこの地に語られていったということです。敬愛する高橋松尾兄弟とかはですね、その辻浦先生の片腕となって毎日のように路傍伝道に一緒に行かれて、で警察に連絡を取って、何かね、皆様のこの迷惑にならないような、ちゃんと対処して、ね、苦情にも対処して、そして路傍伝道を町を練り歩いていかれたりとかなさったようであります。そして愛人が開設されていくことになりました。54年の4月のことでした。宗教法人も認可されました。新しいこの現在の新街道はですね、81年の1月に建造されています。そして辻浦先生、高内先生で3代目の私となっております。そして2009年8月の資料にも書いていますが、17日次の次の月曜日に、正式な手続きを経て、登記も完了して、この隣の土地が私たちの教会の、ものとなろうとしております。これからの歴史は皆さんと一緒にやることを願っております。しばらくの時
神様の前にそれぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますけれども、これまでの恵みを一つ一つ数えつつ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れることなく、そして主の尽きない恵みと憐れみ、そして将来に対する確かな災いではなくて平安と幸せに満ちた計画を神様は一人一人に最高の最善のその人にとって一番良い計画を備えてくださっているということを覚えてですね、主の前に祈る時を持つことができたらと願います。声に出せる方はぜひ声に出して祈ってみてください。信仰の先輩たちの尊い犠牲の上に、私たちは今その恩恵に預からせていただいております。神様、そして感謝のことに、かつて私たちの教会のままであった隣の土地が私たちのものとして、また開けようとしています。本当に主をありがとうございます。神様、どうか私一人一人を名を整えてください。本当に主を、私たちはまず神に素直に聞き従い、神の御心に生きていく中で、神様、生きた証人として、歩く聖書として、神様、この地域に使わされ、この職場に使わされ、そして神様、社会的に良識のある人たちにもしっかりと受け止めていただくことができる、神様、質的にも伴った福音宣教の証をしていくことができますように、どうぞ導いてくださることを願います。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。ある意味深い天のお父様、初代教会の新しい問題対処の姿を見ることができました。問題のない教会はありませんけれども、その問題に適切にどう対処していくか、そのところで神様、私たちが問われていることがあるかと思います。神様が与えてくださったそれぞれの知恵や賜物やその志、またその思いが本当に主にあって共有されて、神様、ますます私たちが質的にも整えられて、本当に素晴らしい世界で最高の宝物としての福音をこの町に、この地域の方々に明かししていくことができますように、まずは神様、身近な本当に愛する家族、親族、また職場の方々に、地域の方々にこの素晴らしいことを身をもって明かししていくことができるように、私たちを神様、助け導いてくださることを。神様、御言葉を後回しにするのではなくて、御言葉を最優先に、そして御言葉に聞き従い、御心に生きていく私たちとしてくださることをお願いいたします。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。